はい。
まだ戻られない。ちょっと。
ああ、そうなんですね。
あ、これをどのくらい使
ったっていうのはプログラマーが作ったっていう。僕はプログラミングできないんで。いや、まだね、デザインも本当はすごい、もっともっとデザイン今途中結構かっこいいデザイン作ってたんですけど、デザイナーの方が体調不良でちょっとこうちょっとなんか無理ですみたいになっちゃって、プログラマーに依頼してますね。ありがとうございます。もうちょっとどうぞ。次はね、あれですよ、自分でゲームプロっていうのが作ろうとしてました。複数銘柄で頭おかしくなるゲームですプロは必要ないんですけど、僕が作りたいだけなんで、ちょっと買ったのにもう
どうぞ。僕のエクセルのやつってどれに触るとあるんです
か。エクセルはこの
そいつですね。
あ、じゃあこれして三本指でシュッシュってやれば。
あ、わかりました。三本指。
了解しました。
あ、わかりづらいかもしれない。
三本指です。はい、
では、後半は私の方から、体験談をお話しさせていただきます。皆さん改めましてこんにちは。
こんにちは。
明日葉未来塾の安藤と申します。で、まあ、今回はですね、星野さんにというか一般社団法人ドルコスト平均法協会の方に、初めてインストラクターですよね。自分年金ゲームのインストラクターというふうに認定いただきましたので、まあ、インストラクターという立場から、まあ、自分年金ゲームを今までこうどういうふうにこう使ってきたのかというところをね、お話しして、ぜひ皆さんもその日々の営業だったりとか、まあ、いろんな形で、サービスに役立てていただきたいなと思いますので、お話しさせていただきます。で、今日もう簡単なにお配りしたレジュメの内容に沿っていきますの で、メモを取れるように少し空間作ってますので、まあ、それにメモを取っていただくのが、まあ、いいのかなと、お任せしますけれども、必要あれば適宜メモを取っていただきたいなと思います。で、簡単に自己紹介申し上げますけど、私が、最初大手損保に新卒で就職しまして、三井なんですけどね、大手損保に入って、でその後、今のメットライフ、当時のアリコで、専属代理店をやっていて、でそこから、総合保険代理店に入りながら、市が司法書士なので、まあ、そこの資料系とですね、タッグを組みながらいろいろやってたっていう経緯があります。で、去年から会社を、さっきの明日葉未来塾っていう会社を作ってですね、特にこの年金っていう部分に特化してやるようになりました。で、まあ、この自分年金ゲームをそもそもやるきっかけなんですけど、最初はですね、星野さんにアクサのセミナーであったところが、やっぱりそこからでした。で、 V 字のこれ面白いなっていうふうに思って、こうしばらくはこう放置だったんですけど、自分の中でですけど、こうやっぱ積み立てちょっと勉強したいな、ブロックコースの平均法勉強したいなと思った時に、あの検索してたら星野さんの「半年になっても」のあの本にあって、あこれこの星野さんってどっかで見たことあると思ってでそこからブロックコースト面白いなってこう勉強し始めて、ちょっと星野さんにコンタクト取らせていただいて、あこれ面白いなってこうそこからハマっていくようになりました。で、私はその明日ばみらい塾っていう会社を作って、こうセミナービジネスをすごい力入れたいなっていうふうに思っていて、今まであんまりやったことなかったんですけど、やりたいなっていうふうに思っていた時にちょうど星野さんがゲームを、出されるというか試験的にやられたのが去年の12月からですね、まあ、そのタイミングからじゃあちょっとその乗っかって、自分の平均ゲームで一気にセミナーをやっていこうということで、開催しました。でまあ、もうこれまでの事例とかそういうお話のレジュメの話にも入っていっちゃいますけど、で結局ですね、トータル数えたら22回12月からやってます。で、星野さんがインタビューしてくださったのが実は載ってるんです。ご覧になった方ももしかしたらいるかもしれないけど載ってまして、あそこの時点で20回で、内訳言いますとここに書いてますね、大きく分けて3つで、まあ、自社セミナー少人数、これ本当に少人数ですね、セミナーと言えるのかぐらいのこう小さい2人とか3人とかそういう規模も入れてですけど、17回で、これが意外に面白いんですけど、自社社の交流会とかなんかの懇親会のこれ余興でちょっと試しにやってるからみたいな感じでやったこともありまして、それも結構盛り上がるんですね。これで3回、あと、職域のセミナー、職域でやる、自社じゃなくて職域でやらせてもらうというので2回という形でやっています。で、まあ、人数としては本当に最低は2人、まあ、ちょっと一応まあ対面1対1はちょっとカウントしてないですけど、最低で2人とか、もう多くて20人ぐらい、20人ぐらいだと結構大変ですね、多分今日のこのメンバーでの運営は多分大変だと思うんですけど、20人ぐらいっていうのもありました。でまあ、それがセミナーですね、セミナーでそれぐらい、やりました。であとこの自分年金ゲームの使い方の部分はもう先ほど星野さんからあったので細かい部分はご説明しませんけど、一つはセミナーで使うっていう形、セミナー勉強会で使うっていう形が非常にもちろん有効かなと思いますが、もう一つはやっぱり、ここに B で書いてますけど個別相談ですね、この個別相談で非常に、有効活用させていただきました。で、まあ、個別相談なので、まあ、セミナーをやってそこから流れてくる個別相談だったり、全然セミナーとは関係ない普通の今までの既存のお客さんに対しての、個別相談にも使いましたけれども、一番いいのは1回ゲームでセミナーで体験していただいている方に、まあ、もう1回こうフィードバックがてらというかやるのはすごくいいかなっていうふうに思います。で、先ほどの画面にもありましたけど、もうこう例えばですね、これやるときとかだと、全然わかんないですけど、なんとなく石渡りさんち、あ、ちょっと僕 Mac 使ったことないんで、この金の仕方がちょっとごめんなさい、金、あ、大丈夫です、大丈夫です。じゃあ石渡さんみたいな感じで、まあこんな感じでいいと思うんですね、日付だけ入れちゃって。で例えばこれ1対1の面談の時とかでも、じゃあちょっと復習がてら一回やりましょうかみたいな形で言ってですね、じゃあ日本とインドでも選びますかみたいな形で、こうとりあえず2銘柄ぐらいやってもらうんですね。で2銘柄ぐらい選んでおいて、開始みたいな。で僕、これ僕のやり方ですけど、あくまでいろんな使い方があると思うんですけど、例えばこうもう一気に行くんですね、もう一回やったことある人なの で一気にとりあえずやりましょうって言って、複数年入力よりも私が使うのはランダム入力ですね、 ランダムで一気にいきます。
半角、
すいません、半角のマックスで、
これで A 数で、
あ、 A 数で、すいません。でこれでいきなりこういくんですね。1年10年10年バーッと入れて、おーっとっていって、もう細かい数字一切見ません。グラフだけ、あ、こんな感じでなりましたね。でもうこのグラフで大体どっちがどうだと思いますっていうような感じでもういきます。で、いや多分どっちか、これちょっと若干難しい若干難しいな、これ同じぐらい。僕の人ピンクなんですけど、
下だな、
あ、
同
じ、こうやるとやっぱり、ここでやっぱ復習できるんですよね。こうあの時、あ、これ面白かったなみたいなのが、こう記憶がこう蘇りながら、でこれなんでこういう結果だったんですかねっていう、またこうフィードバックをするんですね。これやっぱりこう量をこいつ買ってたんでガーッと上がりましたけど、やっぱり勝ち続けても勝ちでしたねっていうような感じで、こうフィードバックが、まあ、どう転んでもフィードバックできるんですね、絶対に。でたまに、たまにですね、こう全く同じような動きをしちゃうケースがあったら、これダメだみたいな時があるんですけど、そうした場合はすかさずですね、でちなみに世界成長を入れてたらどうなんですかねっていうのをこうピッと入れれば、すぐにこう違うのが出てくる。
プロジェクターのつもりちょっとだんだん
ちっちゃくなっちゃうんで、
申し訳ない
んですけど、ちょっとこんな感じ、はい、こんな感じですね。っていう感じでこう、まあ、仮にそういうトラブルが起きても、なんか1個足すとか1個消すとかやりながらやると、こうパッとですね、すぐまた対応してくるので、かなり活用しやすいゲームだなと思ってます。っていう感じで、個別相談でもこういうふうにまたゲームを少しやると、やっぱり記憶が蘇ってくるし、自信になるので、すごくお客さんがそのドルコストを始めるというか、まあ、運用をすることに対するハードルが下がるのかなと思います。で、あとはもう一回、あ、ちょっと待って、あと後半戦で25秒と入れてですね、さあどうでしょうと、ちょっと分かりづらいんで、よいしょ、さあこれはこれどうでしょうか。
これは
もうこれはもう明らかですね。うん圧倒的ですね。っていうとこう、まあ、でもやっぱりですね、どう転んでもやっぱ結構盛り、普通にそのなんかこう記憶がやっぱりお客様蘇ってきて、なんかおおみたいな、まさに今みたいな感じになりますし。やっぱお客さんはすごくこうなんか自信がつくようですね。そういう表情されてますいつも。っていう感じで、もう即座に、パッと、これもう本当に5分もかからないぐらいですね。1から10、11から20って入れただけなので、まあ、こういう形で、例えば実際に変額保険の契約する前とかでもいいし、その個別相談で、じゃあ実際に自分年金作るにはどうしようかなとかいったその個別相談、まあ、どんな形でもいいんですけど、これを入れるといいかなと。なので私はセミナー後の次の面談の時に大体結構いきなりやりますねちょっともう一回ゲームやっときましょうかみたいな形でやります。でもすごくやっぱりもう雰囲気もね和みますし、いいのかなっていう感じで結構いきなりやるケースあります。で私はセミナーやった時もそうですし、こうやって個別相談やった時でもそうなんですけど、お客さんの理解度に合わせて、さっき星野さんも言っていたここの、山田様とかですね、これよく使います。とりあえずこの山田さんを一回ピューとか入れてですね、この時どうですかね。やっぱり先ほど星野さんがやって出した通り、やっぱりこう実演というかフィードバック、クイズ形式でフィードバックしていくっていうのがすごくいいのかなと思うんで、まあ、これも当ててもらったりしています。でもこれ分かりますか。ちょっと見づらいですかね。もうちょいっていこう。
大丈夫ですか。
ちょっとなんかよくわかんない、よくわかんないが出てきちゃった。まあ、大丈夫です、大丈夫です。すいません。行きましょうか。こんな感じです。はい。
オレンジなんですね。
これを最初に入れてくださってる、これがすごいやっぱり面白いですね。なんか赤青にも見えるんだけど、やっぱオレンジがここで量を買ってる。
これね、皆さん大体赤青って言うんですよ。
うん、
それヘルプサイトに書いてます
から。という感じで、まあ、実際にその場で、2銘柄ぐらいでとりあえずやってみるとか、まあ、こういった形で既存のものをフィードバックしていくとかっていう形で、実際に個別相談でも非常に、使えるのかなと思ってます。でこれですね、その個別相談で今までやった人がそのまま復習っていう使い方をしていただいてもいいし、あとこのすごい効果的だった回がですね、奥さんが来たケース、ちょっとこうなんか大丈夫なのみたいな感じでこう疑いの目を持って来た奥さんみたいな、で奥さんもちょっとやりましょうよみたいな感じでサクッとですねやると、奥さんの方が逆にこうなんか面白いみたいになっちゃって、なんか全然予定してなかったのに奥さんも入るみたいな、ユニットリンク入ったみたいな、そういうケースもありました。と、はい、いう形で、あの奥さんとか、まあね、ケースによると思いますけど、あのそういった方にもやってもらってもいいのかなと思います。でこの流れで取っていくと、これちょっとすいません、回収させていただきますけど、サンプルですね、こんな時がありました。アンケート、私が実際にセミナーやった方に取ってるアンケートですけどね、やっぱりすごいですね、なんかゲーム面白かったとかっていう意見が結構多くて、あんまり否定的な意見は出てこないですね。ちょっと随時見ていただきたいなというふうに思います。はい。で、次の ポイントで書かせていただいている、まあ、ゲームを開催するポイントということで、セミナー、個別相談と分けて書かせていただいてます。で、A のゲームを開催するポイントというところですね、の、A、セミナーというふうに書かせていただいているところなんですけど、はい。で、だいたいこれ集客どういうふうにしてるのとか、大体どういう層、属性はどうなのとかよく聞かれるんですけど、一時期ちょっとこう広告出してみたりとかちょろっとだけやったこともあるんですけど、あんまりこうそこまで効果どうなのかなっていうふうに結局思ってですね、結局自分の周りとか既存のお客さんに声をかけるところで現状もやってます。逆に言うとそれぐらいでいいのかなと。あのゲームやってみませんか、ゲームやりませんっていうのが一番効くと思います、知ってる人。あの星野さんでもそういう話しましたし、あのサイトとかにも星野さん載せてますけど、ゲームしませんかっていうその言葉の威力ですね。単純に集客といってもまずは近いところとか既存のお客さんでいいんじゃないかなっていうふうに思います。で属性ですけど、私の場合30代なので、まあ、30代40代の男性女性ですけど、まあ、特に女性が、まあ、多分口コミ力あるのかなという気は大体します。だからこれも世代的にいくつじゃないといけないとかっていうことも全然ないと思います。なので皆さんの顧客で多い層とか皆さんの世代に近い世代の方でいいと思いますので、特にここの世代じゃなきゃ通じづらいってことはないと思います。比較的は若いというかね、3、40代ぐらいの方が、まあ、引っかかるケースが多いのかなという気はしますね。で、あ、でもですね、たまにその一回あったんですけど、普通に30代の方に声をかけたら、なんかその親が来たみたいな、親もなんか興味持って私も行くみたいなとかもありました。だから結構やっぱ年齢問わずゲームっていう、ね、言葉はなかなかいいのかなというふうに思います。で、あとまあ個別相談のところですと、まあ、あの今、お話をした通りでこんな感じで使えますっていう話をしたんですけど、まあ、セミナーの時との違いで言うと、こう まあ、さっきみたいにこうバーッとスピードアップしてしまっていいよっていうところだったり、もう 単純にその人自身のこうだけになってくるんでね、まあ、少し、まあ、多分これやってみていただくのがいいと思いますけど、個別とセミナーでそのフォローの仕方みたいな気の使い方の部分は多分違ってくるので、多分個別相談の部分はやられるのが一番、皆さんのお客さんの層によって違うと思います。で、その個別相談からその安心して契約を、契約、多分今日来ていただいている方の中では一番多いのが変額保険につなげられたいという方が多分多いかなと思ってるんですけど、大丈夫ですよね。多分一番はそこかな。他の使い方もいっぱいあるんですけど、そうかなと思いますが、じゃあ例えば変額保険で、単価を上げるっていうところにこのゲームは非常に有効活用できるのかなと思っています。やっぱりその安心感があるので、やっぱりこう多少こうね口数多くやっても大丈夫とかそういうふうに上がっていくのと、これはちょっと細野さんのこの自分年金ゲームとはちょっと一回関係ないんですけど、このこういった形でドルコスト平均をお話しする上に、これはあくまでも私の話ですけど、目標金額を決められるとすごい効果的かなと思います。というか効果的でした。そこからだいぶなんか潮目が変わった感じがあります。自分年金いくら作りたいのっていう、そこですね。そこの金額設定をして、あ、これでもこれにやっていくにはこれ預貯金じゃ厳しいよねっていう話をして、でもう一回見るけど、こうゲームのねこの量を買っていくことでそこはクリアできるんですよっていう話なので、目標金額の話をした方がいいと思います。でこれ私が作ってるこれツールなんですけど、見えますかね、こんな感じで入れてるんですけど、すいません適当な表で、で僕はこのね2つ入れてるんです。減災基金係数と年金集荷係数、 FP の勉強とかで出てきますよね。減災基金係数、目標の積立金額に対して、毎月いくら貯めていけばいいの、減災基金係数ですね。で、年金集荷係数、こっちは、毎月いくらやったら、まあ、年間いくらですね、毎月いくらやって年間いくらだったら、それを何年間続けるといくらになるのっていうこの表ですね。僕はこれをよく使ってるんですけど、まあ、こんな感じで、まあ、普通預金で例えばこれ500万でちっちゃくしちゃってますけど、まあ、基本3000万の自分年金の話を僕はしてるんで、じゃあ3000万自分年金作らなきゃっていう人がいて、じゃあ例えば65歳までに3000万だとしたら、じゃあ例えば35歳の人が積み立てていく場合、これ普通預金で、まあ、ほぼ 0% とすると毎月8万3000なんですね。3000万作るよ。でもそれがこう積み立て投資で、まあ、年複利 5% 5% でいいんですよね。 5% で出せたらこれが月々3万7000円でいいんですよ。でこれかなりこの運用というか運用のね、効果を感じてくれるので、まあ、こんな感じで目標金額を設定してもらって、例えば3000万いきなりっていうんであればこう2000万とか1000万でもいいんですけど、こう入れてもらって、じゃあこれぐらいやるにはでも大体やっぱり今のうちから早く量を買っておいた方がいいですね。で目安は大体これぐらいの金額ですねっていう形で、まあ、そのゲームの自分年金ゲームによるその口数量を買っていくことの威力、運用することの威力プラス目標額を設定すると非常にいいかなというふうに思います。で逆にですね、その目標金額とかを設定しないと、細野さんの過去の実績だと僕は分からないんですけれども、なんとなく面白いのは分かったからとりあえずやってみようって言ってくれたものの、なんかこう月5000円ってすごいあるんですね。結構そういうお客さんの発言多いんですよ。とりあえず月5000円ぐらいでいいでしょうみたいな、それ違うよとっていうところで、やっぱりちゃんと目標金額設定を落とし込むことによってだいぶ変わると思いますね。 私もなので最初はなんかいやまずはやってみることが大事なんでそれでいいんじゃないですかみたいなこうなんか逆に受けちゃってたんですけど、こういうふうにこう金額設ゴールを設定してあげることによってだいぶそこは解消できました。はい、ちょっとそこ強調させていただきました。はい、じゃあ議員をして、で、あとはですね、じゃあこのレジュメに沿ってきますけど、ちょっと僕がした失敗とか、運営するときに気をつけていることなどを申し上げますと、した失敗ちょっといくつかバーっと申し上げますと、一つはですね、まあ、この話していくんですけど、あの全くその投資とか株とかも全く無知な人が出てくるとですね、あの本当に意味わかんないっていう形がもう出てきちゃいます。例えばセミナー来てくれました、その人が誰か呼んでくれました、友達をなんか適当なこと言って多分連れてきたんでしょうね、連れてきてくれて、でそうした時にこう全く意味わかんないみたいな、そういうケースだと、もうそもそもその投資信託も知らないし、その株のその値動きっていう捉え方自体もわかんない方もやっぱりいるんですよね。で今のところそこからこう荒れちゃったケースそんなないんですけど、そういう人放置しておくと多分ちょっと不安、セミナーの運営上不安要素になってくると思うので、セミナーではちょっと若干やっぱり株とはみたいなとか投信とはってところはこの前段階で少し入れられた方がいいんじゃないかなって私は思います。ちょっとそれで怪しくなりそうな時一回ありました。あともう一個は、なんとなくこういうのは理解できてもやっぱりちょっと記入が追いつかない、ちょっとついていけない人っていうのがいます。やっぱりそこをこうフォローするしかないんですけれども、なので特に序盤はあんまり大人数でやられなくていいのかなと。で星野さん のサイトにも書いていただきましたけど、もう2人とか3人、2、3人でセミナールームとか使わずでも対面に近い感じで やることもできるので、まずは最初はそういうところからでいいかなというふうに思います。でその気に追いつかない人とかが出てくると結構時間がすごいかかるんですね。これが多分最初慣れないうち時間が思った以上にかかるっていうのが出てくるかなと思います。で、まあ、これは失敗でも何でもないですけど、あとは序盤はこちらがあんまり理解できてないこのゲームをっていう時はね、あるかなと思うんですけど、でも顧客ゲームすごいですね。ほとんどご愛嬌で済んじゃいます。さっきみたいな感じで、あ、なんかこれ、あ、なんか出てきませんねみたいな、ははは、で済んじゃうんで、あの、本当に安心してやってもらっていいかなと思います。なんか、まあ、大丈夫ですねみたいな感じ で、まあ、しかもその次またこれ今この開発者がさらにバージョンアップしてまたよくなっていくんで、またぜひ次回来てくださいみたいな感じでよくごまかしてますけど、実際ねさっきもおっしゃってましたけど、またさらにツールが良くなっていってるので、まあ、ごまかしでも全然もう逆にむしろ盛り上がるみたいな感じになるので、本当そこは安心していただいていいかなと思います。であと僕が一回こうねしくじりかけたのが、4つ目ですけど、ネットワーク、これオンラインじゃないとできないです。オンライン一回ねちょっと直前で なぜかオンライン繋がらなくなっちゃって、その僕のミスというか、そのたまにその自分の会社のゾーンでなんか Wi-Fi が繋がらなくなっちゃったりした時があったんですね。でそうするとこれねセミナー来て10人とか集客して Wi-Fi 繋がりませんできませんなと終わっちゃうので、まあ、なのでしっかりそのネットワーク環境を事前にちゃんと確認するっていうのも大事だと思いますし、あと僕一回あったのはログインができなくなっちゃったんですね。多分僕がパスワードを何回か間違えたのかあれなんですけど、ログインできなくなっちゃって、そしたらすいませんっていう時が一回あったんですけど、まあ、なんとかなりましたけどね、結果そういう時もあるので、事前にやっぱり30分前ぐらいから少なくともしっかり環境を確認されておいた方が、できればもうちょっと前からネットワーク環境は注意してください本当にと思います。
結構パスワード関係わかんないですっていうお問い合わせ結構多いですね。メモとかにメモしていただくから何かしていただいた方が、直前になってねわかんないってなってちょっと間に合わないで今なんで。
ちょっと事前にそこは確認をしていただいて。で、まあ、あとはまあ、気をつけてること、まあ、失敗というよりは気をつけてることとしては、まあ、繰り返しですけどやっぱり少人数の方がいいかなと思います。そんなに多くない方がいいかなと思うと、多い時は経験者がいた方がいいですね。知ってる人なり自社の方でも誰でもいいんですけど、経験者1人フォローしてくれる人がいるとすごくやりやすいです。 で、いずれにしてもやってるゲームをやってる最中もその後どんな時も個別相談で使う時もどんな時も繰り返しその量とか最後の価格それから最初はあんまり意味ないっていうところとかも繰り返し繰り返しフィードバックすることが本当に大事だなって痛感しています。で、あとは、まあ、気をつけてるほどでもないんですけど今日星野さんそんなにやられなかったですけど、まあ、音楽を使ったりとかで盛り上げるのもいいと思います。で僕が実際ね、やらせていただいた時とか FP の方向けにやらせていただいた時も15年目からは半沢直樹の音楽をこうかけたりとか小島さんにこう教えていただいてやったら本当にこうね盛り上がるんですよね。こう煽る15年目ぐらいからはこう終わり大事ですよとか言いながらこう煽るとか音楽を使って序盤はちょっとリラックスできる曲を入れたりとか、まあ、そういった工夫もいいかなと思いますし実際今日私スーツネクタイで着てますけどセミナーで自分年金ゲームのセミナーってやるときは絶対スーツ着ないんです。必ずジャケパンとかもっともう少し、短じぐらいにしてやっぱりこう親しみやすいような形にしてますね、まあ、逆にそういうところに気を使ってる部分があります。であと最後に気をつけてるところがポイントですけど何よりもうさっきの星野さんみたいですねもう毎回もうやる側が楽しんじゃうっていうのが結構重要です。もう一緒になって楽しんじゃうみたいなこれとどっちですかねみたいな感じで、本当に星野さん自身が間違えるぐらいちょっとその微妙な差とかのケース出てきますよね。
いや全然わかんないですよね本当そうですよ本当にその間違えた方が盛り上がるんですよ。
そうですね
別にわざと間違えるわけじゃないんですよね、狙いにいいけど
なので、まあ、主催してやってる講師側も楽しんじゃうっていうのは結構、まあ、ミソかなっていうふうに思ってます。はい。で、まあ、あと5分ぐらいでこのパート終わりにしたいなと思ってるんですが、次に書かせてもらいました。ゲームをして変わったところというところですね、いくつか申し上げないたいなと思いますが、まずこれ自分という視点から言うとですね、これ投資運用 の、 アドバイスをすることに対する、まあ、不安とかなんかこうモヤモヤみたいな昔あったんですけどこれをやり始めるまではやっぱり そこに対するこう不安っていうのも全然なくなりましたね。ドルコスト平均法っていうこと自体はやっぱ原理原則なので株価の動きを予想したりとかそういうものじゃないのであくまで原理原則を伝えていることなのですごくこのゲームで説明するようになってから自信がつきました。ドルコスト平均法の説明それから変額の説明とか非常に自信がつきました。で、まあ、不安の解消もそうですしすごくこう自信を持って商品とかも含めて説明ができるようになって結局やっぱり数字としてもついてくるようになったかなっていうふうに思います。はい。で、あとはお客さんですね。でお客さん側から見ても、まあ、やっぱり安心感もう目が違いますね。安心感それからこちらに対する信頼感すごくアップします。で、その個別相談にしても契約をした時でも、まあ、すごい満足度が高い気がしますね。で、何よりさっきもご説明したようにやっぱ単価が上がります。これも間違いないと思います。単価が上がります。お客さん側は非常にそこが変わったかなと。で、あともう一個が付随して出てきたのが提携している人というか、何て言うんですかね、お客さんでもない自分でもない例えば同業の FP の方だったり他の方、まあ、そういったなんかからなんかドルコストはプロだというか自分年金ゲームはプロだというかなんか微妙なところですけどなんかそういった形でこう評価をいただくようになりました。はい。多分それは、まあ、多分自信を持って今まで、ね、僕はやっぱ保険系出身なので投資運用の分はすごいこう不安を抱えながらやってたんですけどやっぱりそこ自信を持って伝えられるようになった分、自分が想像してない部分からこう評価いただくように少しなったかなっていう気はします。まあ、その自分の点ではやっぱり不安解消と自信がついたそれからお客さんもすごい満足度上がって単価がそれから、他の外部の方も評価してくださるように少しずつなってきたっていう、まあ、大きく分けると3つがだいぶ変わったかなというふうに思っています。はい。で、まあ、これはちょっと私事になるんですけど、まあ、今後の私のビジョンとしてはその自社セミナーとか、まあ、交流会に使うのもいいし、まあ、職域、もいいかなと思ってるんですけど、これ書きましたっけ、 書いてないですね。対外的に一つはこういう展開をしていきたいなって考えているのが、まあ、外部の共催セミナーですね。でさっき冒頭に星野さんがちょっとありましたけど、投資運用会社のほとんど提携したセミナーを実際にやることになりました。コモンズ投信さんというんです。そことのセミナーであったり、あともっと使いたいなと思うのが 401K の投資教育ですね。先ほど菅野さんの話があったかなと思いますけど、 401K の投資教育でこれもっと使えるなっていうふうに思っています。そこでもっともっと役立てたいなっていうふうに思っています。星野さん、これ消えちゃいました
ね。
戻りました。で、あとは、それこそ保険代理店さん、FP さん、その同業さんとのこう提携とか連携っていうのももっともっと面白そうだなっていうふうに、思っています。で、あとは、やっぱり私としては、単純な保険代理店みたいなとかっていう領域はもっと早く超えたいなっていうふうに思っていて、まあ、この自分年金ゲームを使わせていただきながら、自分も勉強しながら、もっとこう、その、投資運用に関するお金の教育をちゃんとできる FP になりたいなっていうのをすごくこう思っていて、もっとそれを、提携する FP さんとかもそうですし、お客さんもそうですし、やっぱり401系の企業とかもっとこう投資教育、お金の教育をできる立場に、このゲームというゲームを使わせていただきながら成長していきたいなって私自身は思ってます。多分お客さんを育てることにもなるし、我々自身もすごい成長につながるツールなんじゃないかなってこう強く思いますね。はい、ということで、まあ、最後に伝えたいことというふうに書かせていただいてますが、まあ、これは最後伝えしたいこととして、僕が感じるこの自分年金ゲームのこう可能性なんですけども、まあ、一つ今やっぱり思うのが、まあ、ゲームっていう言葉の威力がねすごいあるのを日々感じるので、まあ、去年の12月からやり始めてまだ4ヶ月とかね5ヶ月って感じですけど、ここからそのゲームを経験した人から口コミがどういう風になっていくのかなっていうのはもう僕自身が楽しみです。ゲームをしてくれて契約してくれた人とかからどういうその波及をしていくのかなっていうのがすごく楽しみです。あ、これごめんなさい、終わりにの部分で言う前にもうちょっと早めに配ろうと思ってたんですけど、僕はですね実際に経験ゲームしていただいて、あ、これはもう差し上げます。さっきのちょっとお戻しいただきたいんですけど、これも差し上げます。経験された方で実際に変額保険とか契約された時にその場で取り付ける案件なんですね。アンケートでちょっといろいろ名前考えたんですけど、もういいやと思ってドルコスターですよね。あなたはドルコスターになりましたということでドルコスターアンケートみたいなその場で取ってるんですけど、それある一人のね事例を載せさせていただきました。あ、ごめんなさい、自分の分も配っちゃった。ごめんなさい。ごめんなさい。
ああ、はい、はい。
もうこんな感じで、上からね言ってますけど、ドルコスト平均法を実践すると決意した決め手は何ですかとかね、預貯金と違いを知ったからとか、で、印象的なことは何ですか。でぜひ伝えたい、周囲の人に伝えたいと思いますかって僕聞くんですね、僕の場合。で、それで伝えたいと選択された方へ、量をかける価格って書いてますね。ご名答みたいな。こんな感じでかなり定着します、ゲーム。ね、個別相談とかでもう一回やったりすると。で、ちょっとここ下の部分、実際今中身変えちゃってるんで、少しこう一部消したんですけど、伝えたいっていう方がいたら、最大3冊、先ほどの星野さんの、小冊子あげますって言って喜んで書いてくれますね、名前とか。こういう感じで小冊子もちょっと使わせていただきながら、口コミにつなげようというふうに、してます。これなんとなくこのアンケートからも少し伝わってくると思うんですけど、こう非常にこう楽しみというかこうワクワク感を持って、ね、やっぱり、変額にしても始めてくれるのかなというふうに思ってまして、なんでそこからこうどういう口コミになるのかなっていうのをすごくこう楽しみですね、私自身。なので皆さんもぜひゲーム使っていただくと、そういう、やっぱこう楽しい感情で記憶できるものなので、そこから本当に波及していくんじゃないかな、かなり高い可能性で波及していくんじゃないかなっていうふうに思います。で、まあ、個人顧客もそうなんですけど、やっぱりこう経営者とか、なんか地域のマスコミとかね、なんか タウン、ね、冊子とかになんかこう注目されたりしないかなとこう若干目論んでるんですけど、でも本当にこれ期待できると思うんですよね。はい、楽しみです。で、あとは、まあ、現時点ではあの他の同業の方とか金融機関ですね、金融機関、銀行、証券会社とかとやっぱり差別化がきっちりできる、星野さんが書かれてますけど、やっぱりドルコスト平均を伝えられる方本当に少ないっていうふうに思いますし、銀行出身の人とか証券出身の人とかにバーンと見せても、もうやっぱり向こうもちゃんと分かってないので、いきなりお客さんにそういう人が紛れ込んででもそんなに恐れることはないですっていうぐらい、まだまだ他はやってないので差別化ができるから、なので、まあ、私的にはこう普通の保険代理店みたいなところからやっぱこう真のお金のアドバイザーみたいなところを目指せるかなっていうふうに思いますし、星野さんもどんどんどんどんここからさらにね広げていかれると思うので、私も、そこに乗っかっていきたいなと思ってます。なのでぜひ皆さんも自分年金ゲーム活用していただいて、他の FP さんとか金融機関、まあ、特に金融機関ですよね、金融機関との差別化に大いに使っていただきたいなというふうに思ってます。で、最後ですが、さっき星野さんも言ってましたけれども、やっぱりこういうのを変額にしても何にしても結局アフターフォローのこう怖さというか、相場下落した時が怖いっていうのはもう証券マンの悩みの種だとも聞いてますし、私自身も私たち自身もそうじゃないかなと思うんですけど、やっぱりドルコストはそこがほとんどないんじゃないかなと、まあ、例えばこの図とかを見せた時とかでもいつもそうなんですけど、これ緑やばいよねみたいな感じでお客さん言うわけですよね。これやばいです、そうなんです、最後の価格が大事なんですって言いつつ、いやでもこれむしろチャンスですよね、ここから続ければいいんですよねってなるので、アフターフォローでも結局今もう下がってきたって大丈夫なのって聞かれたら、いや今むしろチャンスじゃないですかっていう切り返しができてしまう。多分それって普通の金融商品にはなかなかなくて、ドルコスト平均法という原理原則だからできることなんじゃないかなっていうふうに思いますので、そのアフターフォローの意味も含めて、他の金融機関と差別化、していけたらなと思うので、ぜひ活用していただきたいなと思います。ちょっと長くなりましたけども、私の話は以上とさせていただきます。ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。すごいなんか現場目線で、個別相談で、ああそうやって使われてるんだなっていうのはすごい、ね、参考になりました。ありがとうございます。で、まあね、このアンケートもすごいですね。一つね、最後、まあちょっと時間もあれなんですけど、いくつかまとめですけどね、このゲームっていうのは結局何をしてるのかっていうお話をちょっと最後に少しポイントだけしますけど、結局ね、世の中の 99.9% のアドバイザーの人たちっていうのは商品のパフォーマンス、この価格っていうのは、いやこのファンドが何パーセントでいきますとか、過去の実績がこうですとか、こっちの話ばっかりしてるんですよ。でこっちの話をして、でね、福利効果でどうもこうなんて言ったら売れるんですけれど、でも売った後下がっちゃったりしたら怖いし、お客さんの解約になっちゃったり、言ってることと違うじゃないみたいな話になっちゃったり、あるいは今年の年初、2016年の年初はすごい株下がりましたよね。そういう時にこの話だけだと売りづらいんです。で、今日の話っていうのは、要は何し、ゲームっていうのは、このね、量の視点をしっかりとプレゼンテーションするためのツールってことなんですよ。これを教育するためのツール。で、量の視点をきちんと説明してあげると、下がることがものすごいチャンスになるだとか、値下がりするときにどんどんどんどん今スタートしていいんですよと、そんなの気にしないでスタートしていいんですよとか。両方説明するのが重要なんですけど、そのこっちもきちんと説明するためのツールがこの自分の銀ゲームっていうことですね。そのこれを伝えるメリットっていうのは、さっき安藤さんもありましたけど、下がった時にね、すごいフォローも楽ですし、値下がりの局面でものすごい売りやすいですね。で僕実際に昔小さい証券会社にいた時に、2000リーマンショックの時潰れちゃったんですけれど、その時にアドバイザー300人ぐらい、全国330人ぐらいいらっしゃいました。でその人たちに僕たちは徹底してこの量の視点を徹底して教育してたんですね。そしたら最後リーマンショックで潰れる時に、実はこのドルコストだけめちゃ伸びましたっていう経験が僕はあるん で、まあ、特にちょっとその時にね、実は力を発揮したのが実はこの冊子だったんですよ。僕昔冊子を作って、
で相場下落時にこの寮のメリットを伝える冊子をとにかく配りまくったってか配ってもらいまくったって、それでねものすごい成功経験があったんで、まあ、それで今回ちょっとこれ作ったっていうのもあるんですけど、もうこれ3月で2000冊あのお買い求めいただいて、あの明日お会いする方もですね、すごい1000冊から2000冊買おうかみたいな感じで、ちょっと明日午前中一人お会いするんですけど、まあ小冊子っていうのはもうそれをただ渡すだけで教育をするっていうツール、まあ、あくまでツールですけど、とにかく、まあ、ゲームっていうのは、まあ、この量の、ね、視点を伝えるっていうことで覚えておいてください。でゾルコストの紹介、安藤さんさっきの紹介って話出ましたけど、皆さん紹介出るポイント意識しておいてほしいの4つあるので、そこを最後お伝えします。紹介はゾルコスト、なぜ紹介が、めちゃくちゃ僕紹介もらいまくりました本当に。でしかも僕がやったのは何十人っていう経営者を集めてもらう紹介をいっぱい取りました。全国で30回ぐらいやる経営者ばっかり何十人も、100人近く80人で集めてもらう。そっからガンガン、なんで紹介が出るか、一つはやっぱり意外性、みんな下がったら損すると思ってるけど違うみたいな、始めるタイミングが大切だと思ってるけど違う、 A だと思ってるけど違う B だっていうのは、これはただ書籍なんかでも、ね、食べたければ痩せたければケーキを食べなさいみたいな、ちょっと女性だったらあれみたいな、本来人間が A だと思ったものが B、 全然違う結果になるっていうのはすごい興味を引くんですよ。意外性、これはドルコスト平均法っていうのは、やっぱりこの量の視点、まさにこれみんな持ってないんですから、これを教えてあげることで意外性っていうのが出るんです。でそれをいかにうまくプレゼンテーションしてあげるかで、その意外性から紹介が出るっていうのが、正直ね、この例えばドルコスト平均法はこの掛け算で決まるんですよだけ言ってても多分紹介出ませんよ。何言ってんのかこの人で終わるんですけど、多分ゲームとかできちんと、ね、伝えてあげると、ここだけでぐんぐん来ると。次、希少性、この冊子ね、この冊子もですね、これは出てます、書いてある、載せた覚えがあります、57ページご覧ください。57ページ、どれぐらいドルコスト平均されてないのか。2011年の時点で、証券会社のうち大体 4% しかこのホームページで告知してませんでした。僕調べました。全部ホームページ。まあ、今はね、NISA とかが始まってちょっと増えてはいるんですけど、2011年の時なんで、証券会社からしたらもう全然こんなの鼻くそ以下みたいなレベルの、ね、サービスです。その左にご覧ください。全国で356の金融機関で、その下の表ですね。356の金融機関で、お客さんの平均で1634人なんですよ。この積み立てのサービスね、確定拠出年金ちょっと除いてですけど、そうつまり一つの視点で、この真ん中ぐらいに書いてるんですけど、25人のお客さんしかいないんですよ。でこれは毎年25人じゃないんですよ。これ過去18年間銀行とかで投資窓販解禁してから18年間の累計で25人なんですよ。もちろん途中で解約される方もいらっしゃいますしね、だからもうちょっと実際は3、40人かもしれないんですけれど、まあ、つまりそれだけ伝えてる人がいないんだっていうこと。でもそれがこことリンクするんですよ。お客さんなんで、なんでこんな話聞いたことないわと。そうですよ、だって言う人がいないんですもんと。希少性っていうのは限定性とも言いますけれども、これものすごい、ね、価値を生み出すんですよ。今日しか買えないとかあるじゃないですか、季節限定とか。まあ、希少性は限定性じゃないですけど、この話っていうのはものすごいだから価値があるんですよっていうのをきちんと説明してあげる。セミナーの最後とか個別面談の最後とか。そして必要性、そしてこれ必要でしょ、みんな必要ですよ。これ年金が今後ねどんどんどんどん少なくなってくるから、これみんなやらなきゃいけないんですよ、みんなね。だから教えてあげなきゃいけないみたいな、みんな必要なんだろう、強烈な必要性。もう年金ね、もう2040年になってお年寄りがどんどんどんどん増えてくる中で、もう年金どんどん減っていくんだし、預金にしてもしょうがないんだからっていうところを、まあここ話してる人よくいると思うんですけれど、そこもきちんと入れてあげる。そしてこれを広げることの社会性っていうものも入れてあげるんですよ。実は金融の商品、例えば FX のデイトレードでもオプション取引でも先物取引でも、実は全部社会的な意義ってあるんですけど、デイトレの社会的意義っていうのはでもきちんと説明できる人ってまだ少ない、ほとんどなんか 遊んでんじゃないかとか脱身してんじゃないかみたいな人が多分大半だけど、一応あれも社会的意義はあるけど分かりづらいんですよ。これドルコストっていうのはこれを広げるってことは、まあ、例えば将来困る人を減らせるとかね、年金不安っていう社会的な課題を解決できるとかね、個人の話だけじゃなくて社会全体、社会的課題の解決とはね、この小冊子で僕が最後に書いてるのは、60ページ目ちょっとご覧いただきたいんですけれど、実はアメリカっていうのは今から25年前、実は全然ドルコスト平均法広まってなかったんですよ。けど25年間でアメリカっていうのはこのドルコスト平均法を中心にで大体1500兆の投資信託の残高を増やしてるんですよ。1500兆ですよ。このうちの半分がドルコストで積み上がったのが、だからドルコストが広がるっていうことはそれだけ社会全体にものすごい国民の資産を増やすものすごい大きなインパクトがあるんだと、個人のためだけじゃなくて社会全体のためにもなるんだって、世の中のためになるっていう話ですよ。そこも、まあ、そこまで増えたら1500兆増えたら、ね、税収面とか国民のマインドとか景気にも多分大きな影響がやっぱり出てくる。そういう社会のためになるんだっていう、このね4つをバンバンバンバンって入れて皆さんの熱いメッセージをドーンってやって、この話伝えませんかみたいなね、ご紹介してくれませんかって言って、嫌だっていう人があんまりいないですからいいですよちょっと私は、ね、行きます、ね、まあ、この社会性とかっていうのは例えば相手の業界とかによって、僕はこれ結構主に僕はその時社会福祉法人という業界の中で、なぜ社会福祉法人がこれをやる必要があるのかみたいなところでロジック組んだり、医療法人がなぜこれをやるべき必要があるのかっていうので組んだりとか、まあ、属性によって変えたりはもちろんするんですけど、この4つの要素があるのでドルコストっていうのは本当紹介でガンガンいっていきます。であとさっき安藤さんもう一つだけ、安藤さんゲームっていう力、言葉の力ってありましたけど、これすごい大切で、例えばデパートとかで北海道物産展と佐賀県物産展、佐賀までちょっと申し訳ないんですけど、ね、佐賀じゃなくていいんですけど、まあ、例えばですよ、会った時に売り上げ多分北海道物産展の方が出るんですよ、銀座のスイーツとなんか茨城のスイーツって書いてあった時に、まあ、申し訳ないけど銀座のスイーツの方が多分女性が惹かれると思うんですよ、神戸のスイーツはね。言葉っていうのはやっぱその魅力とか力とか、うちの母親は銀座大好きですから、銀座に行くっていうだけでテンション上がってで今日やったのは皆さんゲームっていうのは多分反復じゃないですか。じゃああれをこれをねドリルっていうふうに言ったらどうですか。ドリルやりませんやるかアホかって話。ゲームっていうのはなんかってなんかそれだけでなんかちょっとね引っかかるんですよ。なんか勉強会やりませんって言ったら、勉強会たまに好きなド M っぽい方いらっしゃる、勉強会好きな方は、まあ、そういう人はいいんですけど、ほとんどの人はあんまりめんどくさいなみたいな。ゲーム、何それ。だから言葉の、ね、力っていうのを使って集客とか、大きく人数集める必要はないんで、本当数人でやっていただければなと思います。ということでね、まあ、時間4時になりましたので、最後にこの会員の、うちの協会の会員のちょっと、こちらの後ろの方にかかっておいていいんだよね。まあ、ちょうどまだ私の協会で言っても年末に始めたばっかりでですね、会員というものをこれから募集していきまして、今50、申し込みベースで60人弱ぐらいの方がお申し込みいただいてるんですけれど、さっき言ったこの希少性、積み立て広める人ってすごい少ないんで、だからこういう人たちをネットワークしていっていきたいなと思って会員の募集をしてますので、まあ、もしね、やってみようかなという方がいらっしゃったら、ご登録いただければ嬉しいなと思います。で、今開発してます。5月から何がする ?5 月多分半ばぐらいになると思うんですけど、今日何人に広めたとか、今日はどれこそ広められたかとか、そういうログとか全部こう、履歴残せるようになって、累計今まで皆さんは、今まで何人を広めましたみたいな。なんかそういう履歴が全部ね、あとデータ集計できるようになるんで、そうすると結構面白いなっていう、なんかドルコスト平均法を、ね、広める人たちで、ランキングが出るんですよ今月何人で、そのさっきお配りしたチラシで、ね、二宮金次郎、うちの業界のロゴ二宮金次郎にしてるんですけど、 ヌンニャ金次郎ってなんか巻き背負ってるみたいなイメージ持ってるじゃないですか。あれはね、お金儲けしてるんですよ。あれ勤勉な象徴って言われてますけど、あれは二宮金次郎は巻きを背負ってあれがお金になるってことを知ってるので、彼は副業、あれ彼はね、でっち奉公しながらね、実は金貸しやってたんですよ。あれ意外に知られてないんですけど、彼金貸しなんですよ。でっち奉公の身でありながら金貸しで、すごい才覚があって、あれもだから子供の頃に、あ、巻きは金になるわって言ってお金儲けしてたんだ、あれ。まあ、一応今では勤勉な象徴としてなってますけど、まあ、その大きくなって彼はでっち奉公しながらその家主、雇い主に金を貸してた、あるいはその雇われてる人にどんどん金貸して、それがどんどんどんどん増えていって、その実績が あいつはなんかすごい切れ者だなってことになって、で実はその人で服部藩っていう藩の、ね、財政再建を彼は任されたんです、でっち奉公の身から。でそこからね、彼はその分土水上っていう今お配りしたチラシにあって、分土っていうのは適切な収入に抑える、水上っていうのは残りを作ったものをどんどん再投資していくっていう、この分土水上っていう考えを実は彼は用いてどんどん財政再建をしていって、で610の村をね、実はどんどん財政再建していったっていう、実はすごい実績の持ち主なんですよ、江戸時代末期に。やっぱり日本でね、僕はこの現代の二宮金次郎をいっぱい増やしたいなと。現代の分土水上ね、まあ、つまりドルコスト平均法をいっぱいこう広めていってくださる方、まだまだ全然少ないので、まあ、そういう人たちがこうどんどんどんどんね、現代の二宮金次郎みたいな人がだーっと増えていくと、なんかすごいこのドルコスト平均法が広まるのかなっていう思い、まあ、広めたいなという思いで、やってますので、まあ、ちょっとそういう活動に参加したい方、別にそれに参加しないでもゲームはもちろんご利用いただけるんですけれども、ご登録お待ちしてます。あと、こちらだけ、ね、あと検定も今月から、検定、ドルコスト平均法検定っていうのね、これはまあ、それを持ってるから、どうっていう話ではないのかもしれないんですけど、きちんとドルコスト平均法を、まあ、理解したい方、お申し込み、お待ちしております。3級、2級、1級であります。それはもう本当に世界レベルでドルコスト平均法のきちんとした説明できる人がまだまだ少ないので、これは。育成していくというのが僕のビジョンでありまして、まあ、ぜひちょっと第1回目トライしてみたいなという方はお申し込みをお待ちしております。ということで、ありがとうございました。ちょっと5分ほどオーバーしてしまいましたけど、で今日ですね、まだご利用、ゲームのご利用になられてない方でちょっとこれからご利用してみたいなという方がいらっしゃいましたら、メールか何かいただくかください。今実はホームページからお申し込みできないような状況になっちゃってるんで、ちょっと裏で工事中でして、申し込みメールいただきましたら、その初期登録料無料とかでこちらからお申しくださいっていうメール URL をお送りいたしますので、ということでございました。本日は、ご参加いただきましてありがとうございました。皆さんのご活躍を楽しみにしております。ありがとうございました。安藤さんにも4時半ぐらいまで会場を抑えてるんで、もしご質問とかある方がいらっしゃいましたら、終わった後にはい、どうもありがとうございました。